次は D 面の左下の基礎知識用語について説明いたします。三次を、東宮、春宮とか、東宮と書きまして、東宮は皇太子のことです。35番、殿井、宿直という漢字を殿井と読みます。鬼神のおそばで寝ずに番をすること。当てられた時には寝ずに番をするなんて答えてください。大納言は今宵殿井なればと言いますと、大納言は今晩誰か高貴な人、例えば帝のおそばで殿井である、寝ずの番をする、そういう日であるのでというわけです。36番、内史、内の侍とか、辞典の天の字に侍と書きまして、内史とか内史の助と読みます。天皇の身の回りのお世話する女官のことです。つまり働きとしては女房と同じような感じですが、しかし天皇のお世話をする女官ということで呼び名が違ってるわけですね。よく上に高等の内史とか、何とかの内史っていうふうに、上にちょっと名前がつくんですけど、そういう人が出てきますと、基本的には天皇のお世話をする女官ということです。37番、なでしこ、植物の名前、花の名前であると同時に、なでた子供、つまりなでしの子が公式3番の過去、帰の連体形に見えますから、なでた子供っていうふうに聞こえますから、なでるように可愛がっている子供ということになります。2年前の京都大学の、文系の問題にそっくりそのまま出題されました。なでしことは誰の立場を言ってるのか、なんていうわけですね。それはそのなでるように可愛がっている子供というニュアンスになります。さて、このなでしこのことを別名常夏と呼びます。常夏となでしこは同じことですから、うんたらかんたら常夏のときたら、そこに撫でるように可愛がっている子供というニュアンスが込められていると見てください。38番、尿氏、天皇とか貴族の平服なんです。ですから、尿氏と出てきましたら、基本的には男性ということになります。男性の上着ということですね。というのも貴族、天皇は基本的に男性ですから、そういうわけで、尿氏は男性の上着ということです。39番、西。仏教説話などで、西に向かいてとか、聖は、西に向かいて、息絶えにけり、などと、仏教ではこの西という言葉が非常によく使われます。それは、日本の大乗仏教においては、西の方に極楽浄土があるという考え方が発展するんですね。そういうわけで、そのことを、西方浄土、西の方の浄土と言ったりするわけですね。ですから、西に向かって死んだということはですね、その極楽のある西の方に向かって死んだわけですから、その極楽に生まれ変わって自ら仏になりましたということで、極楽往生するという動詞的な使い方をします。西方浄土というのは場所のイメージです。これに対して極楽往生するというのは、その人が亡くなって、極楽に生まれ変わって自ら仏になりましたという動詞的な表現ですね。その極楽往生するという表現も大事ですから覚えてください。40番、女院、というのは天皇の生母、お母様や妃や内親王、これは天皇の娘ということですね。で、院の称号を与えられた女性のことを女院と言います。で、この女院様の呼ばれ方に特徴があるんです。それは女院様は常に宮中の門の名前で呼ばれます。例えば、建礼門院とか、大建門院とか、春夏門院とか、光華門院とかですね。何とか門院と出てきたら、それは女院様というわけです。当然、これは世田門、札田門の最高敬語になるものです。ところで、学生がよく間違えるのは、本門中に最初、光華門院も何々と仰せられて、で、最初に登場した時に効果門院と書かれていても、2回目、3回目に主語を書かれる時に、いちいち効果門院というのを繰り返すと面倒ですから、2度目に出てくる時には、院もまたとか、女院もとか、短く出てくるんですね。そういう時に学生は、効果門院と院とか女院が別人だと思ってしまう。そういう失敗をよくやります。 そういうふうに最初に何とかモインと出て、ちょっと後に陰とか女陰と出てきたら、それは同一人物と考えるべきですね。その点に注意してください。41番の女御様、これは先ほど、天皇の妃を説明するところで述べました。42番、延べ送り、遺体を埋葬場まで送ること。遺骸に取り付いてですね、別れを悲しんでおりましたけども、いつまでもそうしてばかりいるわけにいかないので、ようよう、恩送りのほどとなりにき。なんていう時に、恩送りというのが、延べ送りということですから、遺体を埋葬場まで送るということになるわけです。43番、坊。坊はですね、お坊さんの住む建物という、いわゆる宿坊という意味で使うこともありますが、実は皇太子の住んでいらっしゃる御所のことを東宮坊と言うんです。まあ、そこで、坊という言葉が皇太子を指すことがあります。例えば、帝いまだ坊なりし頃。帝がいまだ坊であった頃に。と言いますと、これはもう皇太子の頃という意味しかありませんね。44番、保護、保護、保護。不要となった紙、昔の手紙です。現代でも約束を保護にするという言葉として残っております。例えば私が皆さんから100万円借りたとします。その時の文状がきれいな紙に残っております。しかし私はその約束を守りません。約束を保護にします。つまりそのきれいな紙をぐしゃぐしゃぐしゃにして捨ててしまいます。まあ、というわけで、不要になった紙とか昔の手紙っていう感じになるわけですね。発心というのは出家の決心をすることです。鎌倉初期の、有名な仏教説話集に発心集というのがありますけども、賀茂帳目の作ですが、まあ、まさにその出家の決心に至るさまざまな、話が載ってるわけですね。26番、御簾というのは、簾の損傷です。中に女性がいることが多いです。もちろん、高貴な方、天皇とかですね、まあ、そういう人たちもよく御簾の中にいるということはあります。47番、御休んどころ。これは、息という漢字を漢文でも休むと読みます。つまり、高級に、お休みどころを持っていらっしゃる方というのが、御休みどころ。で、それが、御休んどころとなったわけですね。で、それは、要するに天皇のお妃たちが、清露殿の、この北の方にですね、後宮という別棟の、それぞれのお屋敷を持っていらっしゃるわけですね。それが、桃花殿とか、古貴殿とか、富士壺とか、梅壺とかですね、桐壺とか、別棟がこうずっと並んでるわけですね。そこを渡り廊下でこうずっと繋いであるわけですけども、そういうふうに、後宮に休み場所、見休み場所、ところを持っていらっしゃる方は、皆見休んどころです。ですから、これは言葉の範囲が広いわけですね。天皇の妃たちの総称みたいになります。ですから、女御様も入りますし、皇位様も入りますし、東宮妃も入ります。そういうものの総称として見やすんどころなんですが、一般に中宮様は見やすんどころっていうふうにひとまとめにはしないのが普通です。まあ、なぜかってちょっと私も言えないんですけど、まあ、中宮は中宮ですね。まあ、それ以外の妃たちの総称が見やすんどころです。48番の「みゆき」、ゆくという漢字に幸福の幸と書きますね。みゆき、天皇のお出まし外出。ところが、御幸という、このお中元の御の字に幸福の幸という漢字、御幸という漢字のみゆきを当てますと、主語が変わります。院とか上皇のお出まし外出になります。これは非常に厳密に書かれますので、みゆきという漢字が出た時よく注意してください。ゆく幸と書かれるか、御幸と書かれるかによって、まあ、主語が天皇であったり、院上皇であったりと変わるということですね。49番、もというのは女性が腰にまとった衣服のことなんですが、このもを着せて差し上げるということが、模擬の儀式といいまして、女性の成人式にあたるんですね。お父さんの太政大臣が、三宮もようよう大人びてきたので、 もうきせ奉らん、もうおきせ申し上げようかなんて言ってますと、まあ、それは単にもうきせるっていうこと以上の意味があるわけです。つまり、まあ、成人式を迎えてあげようってことなんですね。50番、元末。和歌の上の句と下の句、つまり五七五が元ですね。七七が末ってことになります。で、誰かが、元を読みまして、それに誰かが末をつける。そういう文芸ジャンルのことを連歌と言います。でその連歌の場合には、歌を読むとは言わないという点に注意してください。つけると言います。末をばつけけり、元をばつけけり、つけるという表現で、まあ、歌を読むのを代わりにするわけです。51番、物意味というのは、日取りが今日に当たるときに外出を避けること。つまり、夕べは物意味なればって言ったら外出しなかった。家に閉じこもっていましたということですね。52番、よもぎ。荒れ果てた庭や家を象徴する雑草。正確に覚えてください。よもぎというのは荒れ果てた、家や庭を象徴する雑草。多くはやはり自己髭的に用いることが多いと思います。つい最近のセンターでも、私のところなんかよもぎの角ですから人が訪れることもありますまい。ですから掃除なんかしなくていいんですよというお姫様が言うシーンが問題になってました。そういう場合、よもぎが角というのは、まあ私のところは大変粗末なところだから、荒れてますから人も訪れたりしませんよって言ってるわけですね。ただこれは一種の象徴表現ですから、本当によもぎが生えてるというわけではありません。床から本当によもぎが生えてたら大変ですね。ですからこれはあくまで象徴表現として、まあうちは粗末ですというニュアンスで使うわけですね。その隣の物をの訳し方、文中にあったら逆説の接続助詞で難難であるのに、文末にあったら詠嘆の終助詞になって難難であるのになというふうになります。国立の記述系なんかではこの物の処理っていうのが問題になりますので注意してください。以上 D 面の左下の解説でした。